ヨハネ 3-16 が第一に教えていることは、先週もお話しいたしましたが、神様の愛ですね。神様はすべてのものの創造者、清く正しいお方です。聖書は私たちに神様がどんなに偉大かを語っています。神様を軽んじてはいけないということを教えてくれています。でももしそれだけだったら、私たちは尻込みをして神様に近づこうとはしないでしょうね。それで聖書は神様の偉大さ、清さ、正しさ、お力を示すとともに、神様の大きな愛、豊かな愛、真実な愛をこうやって聖書を通して伝えてくれているのです。その愛を伝えることによって、神様は私たちを身元に引き寄せてくださっています。今日人々は孤独です。かつては隣近所の人たちはみんな顔見知り、誰が何をしているかよく知っていました。困った時にはお互いが助け合いました。都市化されていくにつれて、どんどんこう人と人との関わりが薄くなってきましたね。一人暮らしの人が亡くなっていても、もう何週間もそれに気がつかないでいるということが実際にありました。職場でも大勢の人が働いているんですが、それぞれ専門分野がありますので、大勢の人がいても一緒に働くんじゃなくって、職場に行ったら自分の部屋か自分のブロックに入って、そこで一人で仕事をしている。まあ、それが現代かもしれません。ですから、そういう欠けを補おうとして、多くの人が人と交わるためにいろんなサークル、グループに入ります。で、ところがですね、そのサークルでも、もしその人が話題が豊富で誰とでも楽しい話をできる、そういう人だったら、まあ受け入れられるでしょうね。またあるいは特別な技能があってそのサークルに貢献できるというふうな人も重宝がられるかもしれません。でもごく普通の人、ちょっと恥ずかしがりや控えめで引っ込み思案な人と言いますと、そのグループに入ってもそこでまた置いてきぼりにされる、誰も声をかけてくれないということがあるかもしれません。軽い冗談なら人は喜んで話を聞いてくれますが、少し真剣な話、真面目な話をすると煙たがられるということはないでしょうか。そういうことがありますと、一人でいるときよりもそういうグループの中にいるときの方がかえって孤独感を感じる、そんな経験皆さんにないでしょうか。神はあなたを愛しておられる、このヨハネ 3-16 のメッセージはそうした人々へのグッドニュースです。私は神様に愛されている存在なんだということが分かるときに、人はそういう孤独から解放されます。自分を愛しておられる神様がいつも共にいてくださるんですから、もう孤独ではないんです。たとえ他の人から阻害されるようなことがあっても、劣等感を持つ必要はありません。神様が私を愛しておられる、これは大きな慰めになり力になります。 God loves you. God loves you. 英語ではたった3つの単語から成り立つ言葉ですが、私はこれ以上に力のあるメッセージは他にないと思います。神が私を愛しておられる、これが確信できた人は、他の人にも神はあなたを愛しておられますよ、そう語って人々を励ますことができる。明日3月16日、ヨハネ 3-16 の日には、神はあなたを愛しておられますよ、そのように人々に語り励ますことができるようになるのです。今日はスライドを見ていただきますが、最初のスライドを見ていただきましょう。しかし神様が私たちを愛しておられるのなら、なぜこの世界から戦争がなくならないのでしょう。事故や病気があるんでしょう。私たちの人生にさまざまな不幸や悲しみがあるのでしょうか。辛く苦しい人生を過ごしてきた人、今も大きな悲しみを抱えている人は、 神はあなたを愛しておられる、そう聞いたときにどう思いますか。そんなことがあるはずはない。それを信じるのはきっと難しいでしょうね。また特別に苦しいことにではなくても、さまざまなものに今満ち足りている人、健康である人、家族の温かい家族の中にいる人は、ひょっとしたら神様の愛に目を向ける必要はない、もうこれでいいんだと言って神様の愛から遠く離れてしまうかもしれません。聖書は神が私たちを愛しておられる、そう言っていますのに、私たちの多くは神様の愛が何であるか分かっていない、それを体験できないでいるのです。それはなぜでしょうか。次のスライドでいきますが、それは私たちが神様に対して罪を犯しているからです。ローマ 3-23 に、すべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができずと書いてあります。ヨハネの 3-19-20 にも、光が世に来ているのに人々は光よりも闇を愛した、その行いが悪かったからである、悪いことをする者は光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ないと書いてあります。真理の光であるイエス様に背を向けたら、自分の目の前に見えるのは暗い影だけです。もし私たちが幸せな人生を今過ごしているとしたら、それは神様の愛から出たもの、神様がくださったものでしょう。なのに私たちの多くは神様に感謝することもありません。あたかも自分の力でその幸せをつかんだかのように考えています。皆さん、それが罪なのです。また自分のいただいているその幸せを他の人と分け合う、また神様のために役立てる、そういうことをしないでも自分で独り占めにしている、それも聖書によれば悪なのです。またもし私たちが苦しみの多い人生を今過ごしているとしたら、なおのこと神様の愛が必要なんですが、神様を求めないで他の人々の幸せを妬んだり神様を呪ったりする、それは神様の愛に背くこと、愛の神様に背くことになるのです。多くの人はルールを破らなかったら罪じゃないんだ、そのように考えているかもしれません。大抵の人は法律を守っています。社会のルールを守っています。地域のしきたりを守っています。真面目に生活をしています。だから自分には罪はないんだ、いや、あったとしてもまあ少ししかないんだ、そんなふうに思っているでしょう。聖書がすべての人は罪を犯したとは言っていますが、そのすべての中に私は入らない、そう思っているのです。神様の律法を破ることは罪です。その通りです。しかし聖書は罪を単に神様の律法も含めてルールを破ることだけに限定していません。聖書は私たちの外側に現れた行いだけではなく、私たちの心の状態を問題にしています。たとえ人がどんなに落ち度のない生活をしていたとしても、もし神様の愛なんかいらない、神様の愛を必要とせず、神様の愛を受け入れようとせず、神様の愛に背を向けているなら、それがその人の罪となるのです。そしてその罪が神と人とを分け隔てる、人は神の愛を体験することができないのです。3番目のスライドですが、世界にはその日の食べ物にこと書く人々、貧しい人々が数多くいます。医学の恩恵に預かることができずに死んでいく人々、教育の機会に恵まれない人がなんと多いことでしょうか。貧困からさまざまな問題が生まれますね。では物質的に豊かになりさえすれば問題は解決するんでしょうか。そうでないことは、豊かなこのアメリカに住んでいる私たちにはよくわかります。 また教育があれば問題は解決するでしょうか。教育は素晴らしいものです。国でも州でも、また私たちのこの教会でも、私は教育のための予算は惜しむべきではないと、そう信じています。しかし高い教育を受けた人の多いアメリカ、日本、またヨーロッパで若者たちの間にこんなに多くの問題が見られるのは何でしょうか。ごく最近もドイツのウィンネンデンというところで17歳の少年が銃を持って学校に乗り込み、女子生徒8名、それから女性の教師3名、男子生徒1名を殺しました。逃げ込んだ病院で1名、さらに車のショールームで2名、合計15人の人を殺すという恐ろしい事件が起こっています。日本でも少年が殺人事件を起こすということが本当に頻繁になりました。心が痛みます。このような問題が解決されるためには、教育だけではできないということを私たちは知っています。人間の罪の問題が解決されなければならないのです。世界は国々から成り立っています。そして国は社会から成り立っています。社会は家庭から成り立っています。家庭は個人から成り立っています。まず一人一人が神様の愛を体験しない限り、その家庭に愛は生まれません。そして家庭に愛がなければ社会はどうなるでしょうか。混乱しますね。混乱した社会、その混乱した社会が作る国家は不公平や、あるいは不道徳や暴力が支配する、そういう国家になるでしょう。そして暴力的な国家からは決して平和な世界は生まれないのです。人間の罪がまず解決されなければ、世界の社会の家庭のどんな問題の解決もないのです。罪は人間にとって一番厄介な問題ですが、それは神様にとっても簡単な問題ではありませんでした。神様がもし罪を見逃せば、それは神様の清さと正しさを損ないます。それだけでなく、世界は罪に満ちた最悪の場所になります。神様が人間をコントロールして、もう何の罪も犯させないようにしたら、人間は自由な存在でなくなります。人間が人間でなくなってしまうのです。また神様がもうすべての人間を、罪人を滅ぼしてしまわれれば、神様の私たちへの愛は消えてしまうのです。罪の問題を解決し、私たちが神様のもとに立ち返ることができる、その道はあるのでしょうか。その道はイエス・キリストにあります。それがこの4番目のスライドですね。その道はイエス・キリストにあります。イエス様は、私が道であり真理であり命なのですと言われました。キリストご自身が神と人とをつなぐ道になってくださったのです。キリストは私たちの罪を背負って、私たちに代わって罪の罰を十字架で受けてくださいました。イエス・キリストはそれによって神様の義を満足させることができ、私たちに神様の愛を運ぶことができたのです。イエス・キリストの十字架こそ、神が、神のもとに私たちが帰る道です。罪という神と人とを隔てていた深い深い淵に架けられたブリッジ、架け橋なのです。この架け橋は、決して人間の側から神に向かって作られたものではありません。逆ですね。神の側から人間に向かってかけられたものです。人類は知識を蓄えてきました。良い行いを積み重ねて神に到達しようとしてきました。 さまざまな宗教が作られ、哲学が作られ、思想が作られました。でもそれによっては人は神に到達することはできなかったのです。人間は自分たちの力で、自分たちの方法で神に到達することができませんでした。神の側から人となってこの世に来てくださった神の子、神であり人である、同時に人であるキリストだけが神様と人との間の架け橋となってくださった。神の御子キリストは人となり、ご自分のすべてを投げ出して十字架で死なれることによって私たちの救いの道となってくださいました。ではこのイエス・キリストを通って神のもとに行くために私たちは何をしたらいいのでしょうか。何ができるのでしょうか。ヨハネ 3-16 はどう言っていますか。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためにあると言っています。御子を信じることです。では御子を信じるということはどうすることなのでしょうか。そこには3つのステップがあります。第1のステップは自分の罪を認めるということですね。イエス・キリストは私たちの罪のために十字架で死なれたお方です。私たちを罪から救う救い主です。ですから自分には罪がない、あったとしても悔い改めなければならないほどの罪ではない、そういう人には罪からの救い主が必要ではないでしょう。キリストを信じることもないでしょう。自分の罪を悔い改め、罪の許しを願う、そのことをしないでキリストを信じることは決してできないのです。第二のステップはイエス・キリストが神の子であることを信じる。イエス・キリストを自分の心に、また自分の人生に主としてお迎えするということです。ヨハネ 3-16 は御子を信じると言っています。イエス様は神の子だと信じるということですね。別の箇所ではイエス様を主と告白する、その者は救われると書いてあります。信仰とはイエス様を単にキリスト教の開祖であるとか、歴史上最も偉大な人物であるとか、そのようにして人間として崇敬することではありません。イエス・キリストが神であることを認め、また私の人生の主である、もちろんイエス・キリストは世界の主ですが、同時に私の人生の主であるとして心に迎え入れることです。私の人生は私のものですよ、私が主ですよというのではありません。今まであなたが自分の人生の主であって、その人生を本当に良くすることができたでしょうか。できなかったのです。どんな会社でもうまくいかないとなるとですね、一番トップの人が交代いたします。経営者が変わりますと、また会社がうまくいくようになる、そういうことがありますね。もし私たちが自分の人生で、私には失敗が多かった、このままではうまくいかないというならば、その人生の王座を明け渡して、そこにイエス様に入ってきていただくの。イエス様の膝元にひざまずいて、イエス様、あなたが私の主になってください、そう祈るのです。御子を信じるということ、イエス様を主と告白するというのはそのようなことです。皆さんは第一のステップ、罪の悔い改め、第二のステップ、イエス様が神の子であり、そして私の人生の主である、そのようにイエス様を心に迎え入れることができたでしょうか。第3のステップは永遠の命に生かされることです。ヨハネ 3-16 は御子を信じる者はどうなると言っていますか。御子を信じる者は永遠の命を持つ、約束していますね。聖書が言う永遠の命というのは、いわゆる東洋的な不老不死ということではありません。イエス様は、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません、そう言われました。そのようにキリストを信じた者は聖霊によって新しく生まれ変わるのです。 聖霊によって新しく生まれ変わる新しい命をいただいて、初めて人は救われるのです。そしてその命によって神の国、新しく生まれなければ神の国とはできない、新しく生まれ変わらなければ天国に入ることはできないということは、言い換えれば永遠の命を受けるのでなければ神の国に入ることができないということです。いや、それだけではありません。この世で確かな人生を、希望を持って生きることができないのです。私たちは皆生まれた時に命をもらいますね。それは肉体の命です。この肉体の命は残念ながら限りがあります。脆いものです。使えば減っていくものです。まあ車にね、ガソリンを満タンにしますね。でも走っていくとどんどん減っていきます。それと同じです。私たちの肉体の命は年齢を重ねることによって、あるいはある人はその体を酷使することによってどんどん減っていきます。しかしキリストを信じた時に与えられた命、生まれ変わりの時に与えられた命は減ることがない。それは最初は小さなもので始まります。でも私たちの信仰によってそれは成長していくのです。ちょうど種が芽を出し、それが育って大きな木になり、そしてその木が実を実らせるように、永遠の命はイエス様を信じたときはごく小さなものかもしれません。しかし私たちは信仰によってそれを育てていくことができ、それは成長していきます。限りなく成長していく。減っていく命ではなく増えていく命、永遠に増え続ける命を私たちはいただいているのです。最後のスライドを見ていただきましょう。皆さんはもうキリストという救いの道を通って、この人間の側から神の側へと、この絵のように移ったでしょうか。神様のもとに立ち返ったでしょうか。永遠の命をいただき、その命によって神様の愛を体験しているでしょうか。あなたは神と人を結ぶブリッジ、架け橋のどうでしょうか。まだ皆さんの方から向かって左側の方、人間の側にとどまっていますか。それともイエス様のという道を通って、イエス様という架け橋を通って皆さんの右側、神様の側に移ることができたでしょうか。救いをいただいたでしょうか。信仰は短距離のようなものではありません。生涯をかけたマラソンのようなもの、長距離ですね。長距離の歩み、まあ言えば天国を目指す霊的な旅です。しかしどんな旅行でも出発しなければその旅に着くことはできない。それは始まらないわけです。皆さんは最初の一歩をもう踏み出されたでしょうか。なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。ローマの手紙の10章9節10節ははっきりと救いの道を教えています。今日の説教の終わりに私は皆さんと一緒に祈ろうと予定しています。その祈りはこういう祈りです。神様、私は罪人です。私はあなたの許しと救いが必要です。私はイエス・キリストが私の罪のために死なれたこと、私を救うため復活され今も生きておられることを信じます。私はイエス・キリストを私の救い主、また主として私の心と人生に受け入れます。私の罪を許し、また神の子供とし永遠の命を与え、私の生涯を導いてください。イエス・キリストの、そういう祈りです。もしあなたがこの祈りの言葉に同意できるなら、一緒に声を出して祈っていませんか。そう祈ることによってイエス様、私の心に入ってください、私の人生に主となって来てください、その信仰を告白しようじゃありませんか。 そこからあなたの信仰の第一歩が始まるのです。今日この時が信仰の旅の第一歩を踏み出す日になっていただきたい、心からそう願っています。すでにクリスチャンとなっている人たちも同じ祈りを祈ってください。この祈りは皆さんがずっと以前にイエス様を信じた時に祈った祈りでしょう。私も教会の伝道集会に行った時にこの祈りを導かれて祈りました。しかし私はこの祈りはクリスチャンになった、なってしまった今の私にはいらないとは決して思っていません。私たちは生きている限り罪を犯します。日ごとに生涯にわたって悔い改めが必要です。罪の許しが必要です。その罪の許しが、罪からの救いがイエス・キリストの十字架と復活から来るのだということを繰り返し繰り返し確認する必要があるのです。それは毎週の礼拝でなされるのですけれども、特にとりわけ今イースターの前、レントの期間はイエス様の十字架と復活が私の救いのためだったのだ、このことを本当に心に覚える、心に刻みつける時ですね。イエス様が、私が道であり真理であり命なのです、そう言われましたように、イエス様が私の命、私の永遠の命なのです。永遠の命はイエス様とどっか別のところにあるのではありません。イエス様を受け入れることによって私たちは永遠の命をいただき、イエス様に信頼し続けることによって、イエス様に従い続けることによって、その永遠の命を成長させていくのです。いつしか私の人生の中でイエス様が主ではなく、また自分がその王座に座ってしまっている、永遠の命によって生かされるよりも神様の命によってではなく、肉の命によって、人間のその努力によって、人間的なものだけで生きている、そんな自分を皆さん発見いたしませんか。皆さんの中には、神様許してください、神様清めてくださいとまだ願っていない、祈っていない、悔い改めていない罪が心にないでしょうか。それを10年20年30年長い間抱え込んでいるものがないでしょうか。イエス様の十字架を仰ぎ見、復活を待ち望むこのレントの期間、もう一度私たちもこの救いの原点に立ち返ろうじゃありませんか。そして罪を告白して、イエス様を心に受け入れて永遠の命に生きていきます。イエス様、あなたを主として生きていきます、そういう新しい決心を神様に捧げたいと思うのです。神様はヨハネ 3-16 で、神は実にその一人をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである、とおっしゃいました。私たちへの神様の愛をこの言葉によって告白していらっしゃいます。私はあなたを愛しているよ、今語ってくださっています。私たちもこの神様の愛に応えて、真心を持って神様への愛を告白しようじゃありませんか。最後に先ほどの祈りを少しずつ区切って私が祈りますので、皆さんそれをリピートしてください。ご一緒に祈りましょう。神様、私は罪人です。私にはあなたの許しと救いが必要です。イエス・キリストが私の罪のために死なれたこと、私を救うために復活され、今も生きておられることを信じます。私はイエス・キリストを私の救い主、 また主として私の心と人生に受け入れます。私の罪を許し、神の子供とし、永遠の命を与え、私の生涯を導いてください。イエス・キリストのお名前によって祈ります。ご一緒に。アーメン。